おはようございます。人生相談のための精神分析ラジオ第1175回をお送りします。5月1日、明デーの日か、木曜日、7時40分です。ちょっとなんかこうひんやり朝はして、昼はガッと気温が上がって、で私は多分更年期障害が出て少々頭痛がして、で夜になるとまたガッと下がってきて、その時はなんか涼しくていい感じみたいなところですかね。昨日飛ばしたのは、庭の買い物に行ったせいなんですよ。まあ、ああいうのって、みんな朝が早いじゃないですか。苗とかね。だから、もう、眠いわけで、いや、これはちょっと、これを取って悠長に、また二度寝して、みたいなことをやってると、苗なくなるんで、もうやむを得ず、もうすべてに目をつぶり、妻とこういう時喧嘩になりやすいんですけど、幸い昨日はあんまりやり合うこともなく、平和に、苗を買って戻ってきたんですけど、まあ疲れますよね。もう畑仕事って肉体労働そのものなので、まあ農家の方って本当大変だし、偉いなと、思うことしきりなわけですが、まあうちはなんちゃって家庭菜園ですから、でも疲れるんですよ。というわけで昨日は休み。今日もまだちょっと体が痛いと。まあ運動してませんからね、はっきり言ってね。ただこのですね、これはもう本当に全く、なんちゅうんだろう、ひょうたんからコンマもいいところなんですけど、庭仕事というのは、まあ僕は必ずこのエクスキューズ入れるね、僕も。カウンセラーにはいいですね。そういう話しようかなとどっかで思うんですけどね。庭仕事って絶対カウンセラー向きだと思います。まあ庭じゃなくてもいいんで、とにかく植物を相手にするっていいことだと私は思いますね。ままならないし、目に見えた変化ないからです。でも変化するんですよ、必ずね。で、失敗もするんですけど、それは大体不可抗力なんですよ。この辺がすごくこのカウンセリングな世界と似てるんですよね。目の前で劇的な変化をしたらかなりやばいんですよ。それはそういう特殊なお花でないと起こらない。あと自分が善意でやってることは基本いい結果を生むんですよ。ただしだからといって台風が来ないとかは期待できないわけですよね。だから台風が来たらケアしなきゃいけない。もうどういうことであってもケアしなきゃいけない。マネジメントしなきゃいけない。だけどあとは基本的に善意とお任せなんですよね。自分にできることは、常識的にまともなこと。知識を増やせば増やすほどいいんだけど、知識が全てを解決するわけではないんですよね。だって台風来ないようにはできないじゃないですか。だから、その他、急に寒くなることを防ぐこともできないし、長梅雨で日光が足りないときはもう祈る以外のってことはないみたいな。しかし、頑張ってればそのうちいいことがある。似てるんですよ。だからこれはやっててよかったなと思ってます。今後もやり続けようとなんとなく思ってます。まあ、そういう感じなんですよね。そういう意味では、ね、魔法の肥料とかが売ってるわけですよ。あの文言が自己啓発ですよね。中に入ってるものは大して違わないんですよ。普通の肥料と。今時のはよくできてますからね、やっぱり。でも、よくできているってことは、進歩の余地はあるわけですよね。で、あ、魔法みたいだって思う時もたまにありますよ。枯れ木、ほぼほぼ根腐れ、もうちょっと無理だなと思った時に、なんか吹きかけ続けていたら治るみたいな。それは本当にそれで治ったのかどうかわかんないです。この辺も全部、すごくこう、スピっぽさがある。これと無縁でいられないところも似てるんですよね。あと、劇的に悪化することがありますね、たまに。今だからやっぱ長梅雨とか、去年のような、こっちも来るでしょうけど、酷暑。もうなんかこう地面の温度40度突破しましたみたいな。植物普通に枯れますから。で、水まいたところでそれ全部お湯になるから、もうほんと厳しいんですよね。できることはすごい限られてくる。暑さに相当強いやつ、例えばトマトとかは強いですね。確かに。あとある種の植物はやっぱ強いですね。まあそういう話だけど、あとは日陰に置くとか、そういう、だからプランター中心にするとかですね。そういう風に庭の話で5分使うのはダメなんで、先へ進みますが、 なんか最近思ったんですよね。今日5月1日、ついにめでたく、3ヶ月チャレンジ第10期スタートです。なんかもうね、3ヶ月チャレンジ内日報告キャストと化していますが、これはこれでいいんではないかと思っていて、で、最近ですね、こう、まかないとか、3ヶ月チャレンジのバリエーションで、なんかサービス増やすっていう発想からちょっと脱却しようと思って、もう独自にもう一個サービス作っちゃおうかなというふうに思うようになりました。まあ、さっきのこう、庭医心理臨床にいいよね的な話をする。これは商売にするレベルじゃないな。やっぱりなんかこう、とりあえず時々 X とかに投稿するレベルだなっていう小話ですよね。この小話で炎上するからみんな嫌になっちゃうんだと思うんですよね。だって小話で炎上するのそんくさいじゃないですか。別にどうせ小話なんだし、儲けになるわけじゃないんだしね。なんかそういうので、なんかこう、そういうのは心理臨床家としてみたいなことを言われるのってバカ臭いじゃないですか。どうでもいいことなのに。なんかそういう心理が働くよなというのはちょっと思いますね。また関係ない話で6分になってしまったんですけど、まあ、ここにね、昨日ロッテがうんぬんとか入れるともうなんか取り留めもなくなっていくんですが、一旦それはやめて、3ヶ月チャレンジの他になんかちょっとこう、なんていうのかな、つまり3ヶ月チャレンジって本格的なんですよね。本格的なだけにしようかと思ってるんですけど、本格的なのはもう本格的にやるとして、ただ本格的と言いながら3ヶ月で7万5千円で済むのかって話もあるんだけど、これ以上はやっぱり最初の人にしてみると難しいと思うんですよ。でもこれって1ヶ月あたり2万5千円じゃないですか、3で割るから。で、4週やってるわけだから、まあ、2万5千円をざっくり割って6千円じゃないですか。週に1回の面接、2回のグループセッションで6000円ってどうよって感じなんですよね。1回あたり2000円相当になってるじゃないですか。まあ、個人面談を高めに見積もるとどうなるかというと、3000円、1500円、1500円になっちゃうわけですよ。まあ、ここがもうやっぱ限界ギリギリだなっていう感じですよね。心理臨床の金額としては、もうありえないほど安くしてしまっていてダメでしょうってことになっちゃうんですけど、まあ、ここでもう一つ心理臨床ではないですと。私が言う理由はあるんだと思うんですよね。だって臨床で1回の面談3000円って見たことがないですもん。ケースによっては保険聞かせでもこれより高くなりますよね。1万5000円ぐらい取ってるところって普通にありますから、保険が聞いて3割だとしても3000円では賄えないですよね。私の多分2500円ぐらいになってるからもう賄えないですよね。だからもうこれはここまでだなって思うんですよね。やるとしたら、やっぱりこう、ちょっと違うことを考えねばいけないっていうか、いろいろ考えだけは膨らむんですけど、まあ、でもそれを実際にやるとなるとな、みたいな感じで、まあ、3ヶ月チャレンジの第10期をやってみて、その負担を考えた上で、やりつつ、ちょっとこう、やりつつじゃないとわかんないんで、やり終わった後はなんか解放感とかに浸ってまたぶち上げちゃうんで、やりつつできる範囲内で、新しいサービスを考えようみたいに、ただこれはですね、多分、これほど心理臨床に近づくみたいな本格的なことはもうしないと思うんですよね。そうではない方向の方がいいだろうなというふうに思ってます。ただ本格的でなくていいってことにはもうならないんで、こう、まかない的なものはやめようと思ってます。サンクチャレで出てきた切れっ端を売るみたいな。まあビジネス的にはそれ正しいんだと思うんですけど、私の場合それはやる気が全くしないんだということがだんだん分かってきたので、やっぱパーソナリティってありますよね。大事だなと思います。自分の性格に合わないことはやめようってことですよね。で、そこまで考えたところで、まあその話は一旦置いといて、再びこう、ようやく、まあこの、本題に入るわけですけど、なんで本題がいいようなんだろう。3ヶ月チャレンジで今というか、なんていうのかな、目標としてるっていうのとも違うんですけど、まあ言ってしまえばですけれども、オリジナルに対する気持ちってことなんですね。オリジナルに対する気持ちと、蔑み。この蔑みがどこから来るのかっていうことを、割と、この精神分析を考えるにあたって私は考えてきて、ここですごく自分の中では、理解が進んだなってことがあるんですよ。 まあ、ぶっちゃけ言ってしまうと、私が考えたのはですね、父母のセックスってやつなんですよ。最近、現行形を盛んに話題にしてますけど、まずこれを思い描くと気持ち悪いって、私も思ってたんですけど、言う人いっぱいいらっしゃるじゃないですか。なぜなのかってことはでも出てこないじゃないですか。で、これについて僕はなぜなのかを考えたときに、精神分析の説明が一番私のこう理にかなってると思うんですよね。私の気持ちを言い当ててるというよりは理にかなってるって思ったんですよ。父母のセックスが気持ち悪いって言うけど、私たちは、まあ女性は女性向けのサービス少ないからこの種のものに。まあ男は大概かなりの割合でセックス見てますよね。ビデオで。盛んに。父母のセックスが気持ち悪いって言うけど、絶対父母のセックスですよね。見てるセックスはある意味全て父母のセックスですよね。あれ、なんで他人のだと気持ち悪くないのか。これって変ですよね。他人のなら気持ち悪くないが、自分のだと気持ち悪い。これ明らかに、私が盛んにここで話題にしている、G というのはダメだが、カブトムシは素晴らしいぜっていう、意味不明な価値観なんですよ。似てないと、まあ、クワガタだったら相当いい線いくと思うんですよね。クワガタは最高だが、G は最悪だ。おかしいと思うんですよね、やっぱりね。その観点は。投影が入ってないはずがないと思うんですよ。入ってる気がしなくても入ってるはずなんですよね。で、自分の父母のセックスはダメだが、他のうちの父母のセックスはいいぜってのは明らかにおかしいと思うんですよね。で、ここまで考えてみたときに、この感覚について考えていってもしようがないので、とりあえず、フロイトの言うことをパッと信じてみる。それは嫉妬だっていうね。で、私はそういう実感は湧かないんですよ。全然嫉妬してる気がしない。全然嫉妬してる気がしないんだが、嫉妬だということにしてみると、説明としては実に理にかなってる。ということは、つまり私の中に、ここで二つに分けることができるわけですよね。頭で考える限り、嫉妬だから気持ち悪いというのは成立しないんだが、意識下では嫉妬しているからこれを見るのがとても嫌だというふうに、強烈に働いていると考えれば、かなりの部分辻褄が合ってくると思うんですよね。だからよそんちの父母のセックスは全然気にならないんじゃないか。よってよそんちの父母に嫉妬する理由ってとっても薄いんで。ね、大谷翔平さんのお父さんとお母さんのセックスを想像するのは気持ちが悪いとか、僕は全然考えないんですよね。なぜならば、私は大谷翔平のようになりたいとか、あそこんちに生まれたかったとか思わないからだと思うんですよ。その可能性も吟味できてないと思うんですよ。一方で、ここで大谷翔平さん出してしまったの申し訳ないです。まあでもほら、あるじゃないですか。よそんちの家であんな風に育ったらよかったみたいなことってあるじゃないですか。僕はまあそれはないんですよね。だから自分家に関してだけ引っかかってくるというのは、やっぱり自分家というものが、の父母というものに対する、蔑みたいという気持ちがあるんだと思うんですよ。少なくともどっちかを。俺の方が父ちゃんよりいいよ。これは嫉妬ですよね。多分そういう気持ちになったことが、1歳とか2歳の頃ならあり得たと思うんですよ。そして、ここの精神理、ここの心の部分を精神病部分って言うんですっていう説明は、やはり私は理にかなってると思うんですよ。そこのところは合理的な判断はできないんだよって言ってるわけですよね。ビヨンが。まあ、クラインもほとんど同じことを言ってるわけですけど、だからメラニー・クラインってやっぱり最近クラインというのは実はフロイト以上のことを言ってるし、フロイトが認められないことまで言及してしまってるんだっていう説がの意味がようやく分かってきたんですよね。フロイトはこの2歳児以下の統合失調的な世界というものに対しては、やっぱりこう、あんまりそこを扱うの予想是的なノリがあったんですよね。あくまでも人生相談のための精神分析だったわけですよ。人生相談するには2歳児には無理じゃないですか。ところが、メラニー・クラインが見たのはそもそも2歳児だったんですよね。しかも、どっちかというと、ちょっと手に余る系の幼児を見ていった。だから、幼児期精神病みたいなやつなんですよね。そうすると、明らかにここの世界にどっぷり浸ってみると、この非合理っていうのも、フロイトが言う無意識の非合理のレベルを超えていくわけですよね。嫉妬といっても、もう、むちゃくちゃな嫉妬なわけですよね。 もうお母さんと絶対結婚するみたいな感じで、何を言ってるのか本人もよく分かってないし、どうせ後で忘れてしまうんだけど、そのためにはお父さん殺すみたいな、そういう世界になっちゃってるわけですよ。で、この世界でしかし追ってみると、それこそね、柘植義治さんのコミックとか見てると、わかりやすいんですよね、すごく。だから彼は幼児期のそのファンタジーにおける狂気ぶりというものが、よくなぜか描ける人だったんだと思うんですよね。大概の人はそういうところって、どうせ付き合って、いつまで付き合っててもどうしようもないし、気持ちが悪いし、わけわからんから飛ばそうみたいになるんだけど、でもガロとか読む人は好きなわけじゃないですか。だから読むわけじゃないですか。僕とかガロとかもう大半読んだ気がするんですよ。何らかの形で。断続的に読んだってことはないですよ。お金なかったしね。その頃は。でもまあ読んだわけですよ。多分トータルでは立ち読みとかを含めて相当量読んだと思うんですよね。好きだったわけですよ。でも自分なんであれが好きなのか、見れば見ても意味わからなかったし、もちろん気持ち悪いし、なんか不安にさせられるし、まあ嫌な作品だけど、いいなーって思ってたわけですよね。私の精神病部分がこう応するんですよね。呼吸の呼に応じるね。反応するわけですよ、強く。で、非精神病部分、言葉で操ってる部分、ここが私3ヶ月チャレンジのミソだなと思ってるんですけど、つまり、まあ、クラインがね、深い解釈をしないとダメなんだと。浅い解釈なんかしてたってダメなんだと。主にこれは自我心理学とアンナ・フロイトを攻撃していったわけですけど、とはいえ、なんか素人がね、そんな覆い取っちゃダメなんだよみたいな北山修さんだね、覆いを取るな論もわからなくはないんですけど、いざ3ヶ月チャレンジが始まったら何が一番ポイントになってきてるかというと、非精神病部分、つまり言語領域ではものすごく適応性が良い、みんながみんなとは言いませんけど、でも僕なんかよりはるかにいい方々がいらっしゃってて、この方々が、なんて言えばいいのかな。精神分析受けるんならまだしも、それこそ浅い解釈やってても、ラッチ開かないと思うんですよね。お困りならばです。じゃなきゃもう困ってないんで、カウンセリング行かないよねって話になるんですよ。僕はここに、ちょっとねじれてるし、生煮えだから今日はスルーしますけど、ここに正規のカウンセリングと野良カウンセリング問題という問題が潜んでるに違いないと。確かに野良カウンセリングが危険で、なんちゅうのかな、危険で素人臭くて、なんか訳もわからずやってるかもしれないけど、訳もわからないがゆえに、この非精神病、精神病部分に入ることがあって、ヒットさせることがあるんだろうなって思うんですよね。運が良ければって話ですよ。運が良くなければ、多分、なんかこう、ヒーリングおもちゃみたいな世界になって、それこそ浅い部分で終始しちゃうと思う。でもこれは別に構わないと思うんですよ。どうせ大したことが起きないという以上ってことなんで。確かに正規っていうところでは、治療法なり知識なりが非常に浸透していて慎重なんだけど、それがためになかなか踏み込めないまま、なんていうのかな。まあ、適応度の高い、しかし本当のところ、つまり精神病部分というのはみんなにあるものですから、ビヨン的に言うと。ところが、そういうふうな前提ではない学派の世界では、なるべくなら、それこそ、だからつまり、健全な人生相談に近いレベルで進めていきたいと思うんですけど、これが事態を、当事者を非常にイライラさせるんだと思うんですよ。じゃあお前どうすんだって話をされると非常に考えさせられるんだけど、やっぱり私は精神病部分があるんだという、そしてそこが実際の困りごと、だからクラインの立場にものすごい近づくんですよね。だから私は、クラインと同じ真似はできないけれども、クラインをこう、クライン派の話に沿って、ひたすらこうで自分でできることをやってって、自分でできることの限界に行き着いたところで、必要な、つまり自分にとっておそらく必要なサービスを提供してくれるであろうところに移るなりするっていう、それができるんならって話ですけどね、これもね。できるんなら移るなり、あるいは少なくともそれについて、模索をかけていくっていうのがいいと思うんですよね。非精神病部分で社会生活を維持継続していくことは大事だと思うんですよ。この分裂を何とかこう自分なりに収めていく方法を検討しつつ、何ならそういうのの専門のところを 探しながら進んでいくという、これが3ヶ月チャレンジなんだと思うんですね。まあいろんな定義の仕方をこの番組でも繰り返し繰り返し、ああでもねこうでもねと言ってきてますけれども、だからこの線に沿って考えると、クラインビヨンというライン、その途中に、まあ、ウィニコットとか、ハンナ・シーガルトさんとか、そういう人たちの名前が、もちろん、マスキさんとか、藤山直樹さんとか、そういう名前がどんどん上がってくるわけですよ。で、そこしか上がってこないんですよ。ある意味では。もちろん、それが、第三世代でしたっけの CBT で、不適応的、相互的スキーマみたいな話をするっていうのもありだと思うんですけど、好みに応じてですね。でも、私は、あんまりないんですよね。一つにはそれは、やってることはすごいそっちの方が近いような気もするんですよ。非精神病部分の軸に、精神病部分について触れていくっていう。多分だから、力量のあるそういう人のところに行ったら、多くの人がかなりいい結果を得られるんじゃないかなって思うようになってきたんですね。ただこれは、やること変わらない気がするんですね、ある意味で。そうすると、私の感じからするとですね、むしろ、そういう、こう、CBT を軸に進めていく方が、実は難しいんではないだろうかっていうふうに思うんですよね。クラインの、まあ、これは言葉遣いにも近いんですけど、発想の大元に、同じだと思うんですよね、最終的にはね。同じだと思うんですけど、この、相互的って言ったときに、基本的にはフロイトだったわけじゃないですか。クラインのお師匠さんはフロイトだから。だから、倉庫的なところにまっしぐらにバーンとエリプスをぶつけてきたっていうか、投入してきたんですよね。エリプスって結局、こう、多分ですけど、生物の世界なんですよね。生き物の、特に哺乳類の世界だと思うんですよ。母子べったり、で、お父さんはある意味無関心みたいな。で、その中で、母子がなんか勢い余ってセックスしちゃいましたみたいな。そうするとお父さん噛みつくみたいな。でも噛みつかないケースだったと思うんですよ。だからそこをどういうふうに、そういうこう情緒で突進していくところをどういうふうに、まあ獣たちは頑張ってきたのかみたいなのをベースに、で言語を使う私たちのような毛のない獣たちはどうするのかっていうような話を持ってきた方が、ここにですね、持ってこずにこれをやるよりも、持ってくると気持ち悪いかもしれませんが、だからその気持ち悪さというものそのものが、そもそもこう非合理な精神から生まれてくるものだと思うんですよね。しかも我々は気持ち悪いのが合理的だぐらいに思ってるところあるじゃないですか。いや、自分の両親のセックスなんて気持ち悪いに決まってるじゃんみたいな。全然合理的じゃないのに、さも答えは自明であるかのような態度を取るじゃないですか。私はだからここから自分が精神分析というのは相当理解が進んだ気が、自分の中ではね。一旦気持ち悪す、なんていうのかな。一旦、なぜ気持ち悪いかの説明が妥当かどうかは置いといて、とにかくその説明を追ってみるわけですよ。なぜ気持ち悪いかっていうことを問うてないわけですから、自分では。合理的なふりをしているけれども、まさにフロイトですよね。合理的なふりをしてるけど、気持ち悪いから気持ち悪いんだって、全然合理的じゃないわけですよ、態度。断言名法まっしぐらなわけですよ。おそらく、ベルクソンが、有田か八三に言ったことと、ただ、同じなんですよ。せねばならぬからせねばならぬの世界。つまり、あれですよね、ある意味では、ウィニコットが言った、あれは病理の話ですけど、犬は犬であるは犬であるの世界になっちゃってるわけですよ。全然合理的じゃないんですよね。言葉を使う必要がないみたいな。なんで、父母のセックスはダメなのか。それは、蔑みの対象にせねばならないからですよね。これって嫉妬なんだろうけど、羨望でもあると思うんですよ。だから、お母さんのいいおっぱいは最高のものですって、3箇条あるんですよね。お母さんのいいおっぱいを最高のものとみなせと。父母のセックスを最高のものだと考え、至上って書いてあったかな。あとは、時間は不可逆で、死は不可避であることを認めろっていう、この3つに、これを言ったのはクラインじゃなかったと思うんですよね。お弟子さんだと思うんですよ。マネーかい、なんかね、名前がちょっと、もちろん私のことですから、出てきません。はい。諦めてください。この参加者を目指せみたいな。この参加者を目指せっていうのは、私は、目指してませんけど、別に。参加者チャレンジでも目指しませんけど、でも、すごいこの参加者を目指す方向に向かってるなぁ、気がつくとって思うんですよね。だから、この参加者、すごい、腑に落ちるんですよ。聞いたときは、 なるほど、それは正しいわって感じがしたんです。めちゃくちゃ正しいわって感じがしたんですよ。できてないでしょうって言われてるっていう、まさにそういう感じがするんですよ。お母さんのおっぱいを最高のものとみなしなさいはまだわからないではない。でももちろん、なんか情けないし残念で気持ち悪い気持ちにもなるんですよね。でもこれが、3つが3つとも下げすみと関係がある。つまり、お母さんのおっぱいを下げす。お父さん、父母のセックスを下げす。気持ち悪いっていうのは下げすんでるってことですよね。で、最後に、時間の不可逆性というものは、つまりですね、現在の自分を下げすんでるわけですよね、私たちは。だから、転生ものとかタイムマシンものが好きなわけです。いや、俺は今こんなにうだつが上がらないのはちょっと一旦置いといて、30年前に今と同じ頭脳で戻ったらもう最高の結果を出してみせるよみたいな。それって現在の状況を下げすんでるわけですよね。現在の自分を丸ごとひっくるめて。例えば現在の結婚状況を含めて、いやあ、いつと結婚してない時代に戻って、あっちと結婚しておけばな、みたいなことを言ってるのって、つまり現在の自分の状況を下げすんでるわけですよね。脱可視化してるわけですよ。この3つが下げすみと関係があるってことは、この3つは上から確かですね、なんだっけな。一番上が羨望なんですよね。いいおっぱいに羨望すると。これはもう超有名。で、全部オリジナルと関係があるんですよ。二番目は嫉妬なんだけど、これも羨望みたいなもんですよね、ものすごく。お父さんとお母さんのセックスを下げすまないんですっていう。つまり羨望してぶち壊しにしようとしないんです。しますけどね。するから気持ち悪いって言ってるわけですから。なきゃいいのに。なきゃあんたないよっていう。なきゃいいのにっていうことは、なきゃいいのにという発想そのものができないよってことですよね。同じですよね、三つとも言ってることは。つまり時間は不可逆なんだよってことですよね。起点というものを下げすんじゃダメだってことですよね。起点と現在を下げ、結局それは現在の下げすみにつながっていますと。で、死がダメだっていうのも同じですね。終着点は死なんだから、死を下げすむという、死の世界は受け入れられないということになってくると、つまりは一切は受け入れられないってことになるし、現在の価値は消滅するわけですよ。で、あらゆる精神病の、その精神病水準における不合理な考えの中でも、一番自分を悩ませて、困らせて、ジレンマに陥れるのがこれなんですよね。現在の自分は価値がないという考え方、および現在の自分の生きている世界は本当は価値がないんだという考え方。この考え方にとらわれれば、もちろん働く気なんて失うに決まってますし、もうある意味自分のケアなんてしないですよね。まず現在と現実に価値はなく、しかも自分に価値はなく、その上自分の判断に価値がないのに、なぜ歯を磨く必要があるのかってことになってしまいますよね。そもそも歯を磨くことがいいことなのかみたいな。いや、ろくでもないことじゃないですか。どうせ自分ろくでもないんだからってことになってしまいますよね。こういうふうにして、判断というものができなくなっていくわけですよね。だって自分が価値がないのに、自分の価値判断に価値があるわけがないじゃないですか。だから、何もできなくなっていくはずなんですよ。これをとことん受け入れちゃうと。だから逆へといかなきゃいけないわけですね。自分が自然と下げすむものほど下げすんではいけないってことですよね。特にそこで、クライン派は羨望を一番重視したわけです。なぜなら羨望というのは破滅的な発想だから。羨望というのは嫉妬と同じで、ある対象に向ける気持ちのことを言ってると思うんですけど、おっぱいなんてあんなものは壊せ、みたいな。自分がそこに生命を、全生命をそこに依存してる、それを壊してしまえと言うんだから、つまり自滅への、全力疾走みたいな感じがあるわけですよ。これは、オリジナルに対する怒り、下げすみっていうのは、ものすごくですね、我々を、なんちゅうんですかね、悩ませると思うんですよね。私は、大橋悦夫さんの突然出てきますが、この文脈でしょっちゅう彼を僕は持ち出してるんだけど、タスクシュートに似たものが出てくるたびに、GTT もいいんですけど、毎回これ思うんですよ。確か誰だっけな、ライプニッツかなんかじゃなかったかな、微積について、いろんな数学者がつい思ってしまう。いや、微積なんて俺でも考えつくよっていう、あれね。別に万有引力でも、変動説でも何でもいいんですよ。地動説でもね。俺でも考えつくよって思うじゃないですか。考えつかないんだけど。 電子レンジぐらい自分でも発明できたよって思うじゃないですか。これは電子レンジというものがありきたりのものになってそこら中にありますからね。中にはもうなんか100円ショップとかに売り出しかねないものまで出てきてますからね。蔑んでるじゃないですか、電子レンジなんてものは。これだけ蔑んでしまえば、自分がオリジナルを作り出せるような気がしても不思議はないわけですよね。だから、いや、タスクシュートなんて、自分だって全く同じ発想を昔から持ってたし、みたいな。これ、時間の不確定性を無視している上に、オリジナルというものを蔑んでるわけですよ。この気持ちが羨望なんですよね。あんなの壊してしまおう。そうして一からやり直せば自分はいいものを作れたんだと。時間は戻ってるし、オリジナル破壊してるし、それによって、私なんかほら、タスクシュート協会の理事ですから、それによって収益も得て、生計を立てて、娘学校にやって、自分が食べ物食べてるくせに、オリジナルを壊そうとするんですよね。オリジナルが壊れれば、全部ないはずなんですよ。全部なければ、お前路頭に迷ってるだろうってことを、これが悔しいってことですよね、羨望っての。これが認められないと。だから、両親のからもたらされるいいものというものを拒否するという発想。もちろん、これは摂食障害につながってくるでしょうし、様々な問題につながってくるから、それはダメですから。お母さんのいいおっぱいは最高のものだとして感謝しなさいと、感謝しなさいっていうか、感謝できるようになりましょうっていう、感謝する以外ないでしょうっていうことなんですよね。蔑むのやめて、だから理想家と脱価値かな。で、ここには理想家があったはずなんですよ。一方で。だから、すっごい、混乱してるんですよね。非常にこう、非合理な発想なんですよ。どう考えても、理想化がなければ出す価値かってないんだと思うんですよね。タスクシュートは、あんなの、俺でも発想できるよって言ってるのって、俺はすごいって言いたいんでしょ？つまり、タスクシュートはすごいって言ってるくせに、あんなのって言ってるわけですよ。この気持ちが、まあ、クラインがですね、明らかにこれはフロイトの死の衝動を書き換えたんですよ。クラインは死の衝動とはこれだって言ったわけですよね。タナトスって言いますけど。つまり、自滅以外の結果をもたらさない衝動を自分が持ってるから、自殺衝動だって言ってるんだけれども、フロイトは多分そこまで細かく見ていった感じではないんで、なんとなくこう、なんとなくではないんだけど、彼の本だから。でも、あれは、なんかこう、死の衝動っていうのが生の衝動と、こう、拮抗していて不思議な感じっていうのが抜けないんですよね。クラインはもっとこれを強烈な衝動として打ち出したんですよね。あるみたいな感じ。死の衝動があるみたいな。それは羨望であるっていうふうに、はっきり言っているわけですよね。嫉妬は、お父さんからお母さんを奪い取るだから。まあ、死なずに済む。これはこれで、破壊的だけど、なんとか親父殺して俺は生き延びてお母さんはゲットするっていうのは、それでハッピーになれるのか本当にっていうのはあるにせよ、死の衝動ではない。やっぱり生きようとしている。得ようとしている。だけど、お母さんがおっぱいをくれるから、おっぱいごと破壊してしまおうっていうのも、みんな死にますよね。だから非常に、破滅的な衝動なわけですよね。なんかこう、意地になってみたいな言葉が日本語にありますけど、あれな感じですよね。意地になって、こう、死を急ぐみたいな。なんか戦国武将みたいですけどね。この考えを手放せるようになれって言ってるんですよね。この衝動は強烈できついけど、手放せるようになれと。だからタスクシュート自分のものにするの諦めようねってことなんですけど。いや、元々の発案者別人ですからねっていう。そうすると、でも諦められないとですね、なんだろうな。まあ、タスクキュートとかね。なんかこう、タイムロギングとか言い出すわけですよ。頑張って。頑張りたくなっちゃうわけですよね。意地になるわけですよ。ここを手放せなくなるわけですよね。だからこう、酷似した違うものを作りたいっていうか、よくあるじゃないですか。GTD とかでもあると思うんですよ。なんかこう、いや、あれはまだまだ甘いみたいなことを言って。なんかこう、佐々木流 GTD は、進化した形ですね。これも羨望の一種だと思うんですよね。嫉妬というよりは。オリジナルというものに乗って、取って変わってしまう。オリジナルが何だかを知らないっていうなら、まだしも知っててこれをやろうとするってことは、やっぱり時間の不可逆性を無視したいわけですよ。時間は不可逆なんですよ。先に選取されたものは、後から選取はできないんですよ。後から取るということはできても、 選手はできない。だったら嫉妬してますって言った方がよっぽど正常だってことなんですよ。いや、私はタスクシュートに嫉妬してるんで、あれを彼から奪い取りたいんですよ。これも良くないけど、この方がはるかに健全だっていう、これは神経症水準だってことですよね。三者関係に入ってますから。私、大橋悦夫、タスクシュートという三者関係。これは、私、お父さん、大橋悦夫というお父さんと、タスクシュートというお母さんですよね。お母さんを奪おうと。お父さんを亡き者にしようと。この発想は、もちろんこれは暴力的で問題があるけど、この発想ならば、まだまだだいぶまし、まともな発想なわけですよ。一応生きている感じがするっていう。だからほら、ね、選手権がなければ、俺が選手権を主張するみたいな。これって奪ってるわけですよね。奪ってるんならまだ話はわかる。一切を壊そうっていう、なかったことにして、新しく、佐々木シュートみたいなのを作るみたいな。これがおかしいんですよね。これは明らかに何かがおかしくなっていて、もうなんか人間社会でこれをやるっていうのは、正気とは見なされない。だから狂気の世界に入ってる。だけど我々は、まあこれが対象関係論のクライン派の主張ですけど、狂気の部分はなくならないと言ってるわけですよね。狂気とみなされてるのは、つまり、幼児期に満たしきれなかった情緒的な不満と不足だから、でそういうのみんな持ってるから、ここはなくならないんだと。これがその私が繰り返し言ってる、四十にして不惑には至らないと。自我心理学で言ったり、エリック・エリクソンが言ったり、こう、第5のフェーズとかに入れないと。第1のフェーズは最後まで残ってくるから。精神病部分は最後まで。これを、だからビヨンが一番洗練させ、ここまででは洗練させたと思うんですよ。精神病部分と非精神病部分っていう言い方をして、精神病部分がどの程度どう活性化してきているのかをモニタリングしていきましょうみたいな。これがやっぱり、アプローチとしては一番僕は適切かなって感じがします。ここで父母の成功に僕は戻るわけですよ。そうか、気持ち悪いのは嫉妬と羨望があるからなんだと。気持ち悪いのは気持ち悪いんで、それでいいんだが、嫉妬と羨望がなければおそらく気持ち悪くはあるまいと。結局それが生々しい。やたらとありきたりで、ありふれすぎていて、だから下げすみの対象になってるんだけど、そっから自分は出てきたんだ。これは残念に思いたくなければ、最高のものと思いなさいみたいな。モネーカイルだったかな。あれが最高だと認められれば、自分が生まれてきたのはいいことだって思えるでしょうっていう、こういう図式だと思うんですよ。私はこれはすごい一つ、グラスノケイドさんのね、グッドバイブスを急に持ち出しますけど、自分は、価値マックスだっていう風に、生まれながらに価値マックスで、それが損なわれたことは一瞬もないという。で、一つなんだ。もともと一つだったんだと。全部同じ話してんなって思うんですよね。最終的には。だから、一つ意識で価値マックスだってなった瞬間に、父母のセックスは下げすみますっていう気持ち悪いですってことはないはずだってことになるんですよね。残ってるんならば、少なくともどっかで、価値マックスは信じてないってこと。自分が価値マックスなのに、それを生み出したところは、最低でしたってのはおかしいじゃないですか。理屈に合わなくなりますよね。だから合理的ではないんですよ。意識化というもの。だからここの不合理性の中で、不合理性なのは、ある程度しょうがないとしても、言語使えない部分ですから、に、少しずつ揺さぶりと働きかけをしていって、マックスだとすぐに思えなかったとしても、少なくとも、こう、どんどん下げすんでいくのは予想ねと。自分で自分の首を結果として締めることに必ずなりますから。というようなことへの、挑戦なんですよね。なぜなら、現実適応度が高い人というのは、言語レベルで今みたいなところは受け入れられても気持ち悪さはそのまんま残る。つまりこれは分裂してるってことですよね。意識上と意識下が分裂してる。この分裂を少しでも、こう、なんちゅうんですかね、断層のズレを少しこう、なんとかこう、戻していくみたいな感じで、戻していけたらいいよねっていう、どうしてもこれが戻せないということでしたら、正規に正規なり、まあ非正規でもいいんですけど、これができそうなところを模索していく。つまり、何をしなければいけないのかだけは、少なくとも3ヶ月かけて、なるべく明らかにしていきましょうと。なんとなくこう、正規だったら大丈夫って感じで、公認心理士のところに丸投げしていけるっていうほどでは、今の日本の心理臨床会は、そういう構造にはまだ整備されていないという話を、多分、 野良の話としてるんですよ。野良カウンセラーさんたちの話と一緒にしてるんですよ。一方で、みるみる一点集中とかで一発でっていうのがなかなか難しいのは、やっぱりここにピタッと刺す方法っていうのが別に開発されてるわけではないから、結局言葉使っちゃってますしね。たとえ、内容が非常に超常的だったり、超自然的だったとしても、言葉を使ってしまっていますから、私たちが言葉によって動くのは原則言葉によって動く部分ですから、非精神病部分ですから、明らかに、前世が関係ある話とかは、非精神病部分では理解できないんですよ。もしそういうものがこの世にあるとしてもですよね。精神病部分じゃないとある意味理解できないというか、そこは理解するところではないってことですよ。だから、刺さるときは刺さるのかもしれないんですよ。だけれども、それだと、こう、なんていうのかな、目隠してダース投げたら、20のトリプルが出ましたみたいな、そういう世界になっちゃうから、それだと、そうでないことの方が多そうなので、まあ、3チャレでは、ここは、スルーします、みたいな感じではありますね。3ヶ月チャレンジでは、なるべく超常的な、なるべくっていうか、私の意識の上では超常的な話は一切出てこないということになってはいます。ようやく、だからここまで来て私は、そうか、父母のセックス、なるほどね、という、そこに私のオリジナルがあったことは確実だよな、と。ないとはとても思えない。だからそれを気持ち悪がるというのは、多分、何かそれを蔑みたくなってるわけがあるのであって、蔑みたくなってるというこの力をどうやって押しとどめればいいのかはわかんないんだけれども、しかし、なるべくこう逆へ逆へと、価値マックスだと思えなくても構わないけども、蔑むという気持ち悪がるのはやめようということをしていったら、面白いことにですよね。面白いことに、私の心身症、アトピーも含めてアトピー以外のですね、大幅に良くなった気がするんですよ。気がするだけかもしれないですよ。心身症ですからね、あくまでもね。でも大幅に良くなったような気がするんですよ。だから、これは心理的なもん、もちろんそうですよね。気持ち悪いってそもそも心理、気持ちの悪さって目に見えませんし、それこそ匂いもなければ形もないわけですよ。だから気持ちの悪さというのは純心理的なものなんですよ。で、心身症っていうのも、少なくともその身体に出ていない部分は心理的な要因に基づくものだから、そこのところの何かがうまくはまればですね、良くなっておかしな話ではないわけですよね。まして身体から生み出される身体の話をしてるわけだから、そこに気持ち悪さという心理的な投影をしない方が自分の体にとってはおそらくいいことになりますよね。多分。まあ、そういうことを、考えつつですね、この羨望という厄介です。これは合理的には分かってるんで、合理的には当然分かってるじゃないですか。私はタスクシュート協会の理事で、タスクシュートを作ったのは大橋悦夫さんで、私の頭からはああいうログ中心のメソッドとはとかいうのは自動的には絶対出てこない。人に聞いて初めて出てくるもので、私はやっぱり未来にこう計画を立てて、この計画を実現するためには今使えるリソースはこうでっていう発想しか持てないんで、今までやってきたことをつぶさに、リストアップしていくって発想自体が僕の脳は持ちにくい構造を持ってるんです。非常にこう7つの習慣だとかゴールからの逆算っていうのは非常にしやすいんです。だってそういうの学校で習ってきて、私は、いい子ぶってたから、すごく逆算思考というものを、もちろん逆算しますみたいな態度だったから、自然とそれが身についちゃったわけですよ。過去からログを取っていくとかいう発想自体が僕の中では自然じゃないわけですね。なのにですよ。いやいや、彼がいなければ自分タスクシュートを作れてたしみたいな気持ちになっていくんですよね。これは不合理ですよね。この不合理性っていうのは無意識のものなんですよ、多分。無意識だからこそ、この頭で考え、言葉で説明すれば到底出てこないであろう支離滅裂な発想がポンと出てくるわけですよ。悪役令状になってみたりですね。過去に戻ってみて、Google の株とか Apple の株を事前に買って大儲けをしていた人になるとかいうのは、すべて万能空想じゃないですか。そしてそれは、時系列がめちゃくちゃな世界でしかできないことですよね。これをやってしまっては、今の自分の価値というものを見落としたり、見落としますよね。そして今自分が享受できているものの良さというものを金繰り捨てることになる。つまり、衝動ですっていう、タナトスですっていう、そこにそうやっていって生きていくっていうのが困難になるのは当然でしょうと。 まあ、言われたわけなんでしょうね、結局。